はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野村です。
今回は、バスタードレスという漫画のお話をしましょう。
うん、うん、はい。
以前にね、中野村さんがこっちに帰省した時に、
はい。
この漫画面白いで、つって、あげたんですけど。
そうですね。全4巻の漫画をいただきまして。
まあ、概要だけ先に話すと、ロボット漫画でしてね。
うん、レアだね。
まあ、なんか敵対勢力の AI と、主人公側の人間と、ロボットに搭載された AI が頑張って戦うっていう。
うん。
なんか、そういう話だったような気がします。
これさ、なんで勝ったん？そもそも。
なんで勝ったんやろ？なんか、一巻が出た時に、なんか、と、だから、たまに、こう、自分の気分の周期的に、ロボット漫画がすごい読みたくなる時とかない？なんか。
まあ、俺は普段から割とロボット漫画に接しているんで、ガンダムの漫画の新刊が出れば買ってたりするし、
うん、
普段からニュートラルに触れているので、そんなダミーかそのものがないんですけど。
あ、そうですか。なんか急になんかこう、ロボット漫画を欲するときとかがあってね。で、その時に、なんかいろいろ探してたら、
うん。
なんか知らん漫画あるわ、と思って、当時、なんかまだ一巻しか出なかった時に知ったんですよ。バスタードレスっていう漫画をね。で、結構なんかキャラにしても、ロボットにしても、なんかデザインいいやんと思って。
うん、はいはいはい、はい。
それで買ったんですけどね。
いや、結論から言うと、いや、結構面白いんですよね、この漫画。
いや、面白いと思いますよ、この漫画。
うん、で、ぶっちゃけ4話で終わってるのがちょっと、あ、4話じゃない、4巻で終わってるっていうのが、ちょっともったいないぐらい、かなっていう気もするし、まあ多分これ何で連載してたんやろこれって。
別冊少年マガジンですね。
もらった時はさ、うん、まあ表紙の印象もそこまでとは思ってはなかったので、
うん、
割とまあいつ読もうかなって感じ。結構寝かしてたね。もらってから多分半年以上寝かして。結構前ね、うざざって読んで、あれ俺結構面白くないこれとか思って。なんか設定そのものは、まあ、ありきたりとまでは言わんけど、すげえ斬新な話ってわけじゃないけど、まあでも、普通にちゃんと寝られてるし、うん、面白いなと思って、なんか、ねえ、もったいない。これ、タイミングとなんか、運さえあればアニメ化とかにもいけてたんじゃないのか
な。ほんとほんと。なんか、まあ実用がどうかわかんないですけど、4巻まで読む限りは、なんか打ち切りやな、みたいな感じの終わり方を感じさせるんですけど、
一応まだまだ撮ってるよ的なのは、そうそう、一応綺麗には終わってはいるけどね。
うん。一段落みたいな感じはしたけど、まあ、全然この先もあるんだろうなと感じさせるような内容やったんで。
まあ、強いて言えば、ロボットのデザインがもうこれあえてないのけど、すごいいろんな、
うん、
いろんなデザインがあって、
そうね。
なんていうかな、技術力的に統一されてない感じがすごいするんだよね。なんかいろんなアニメの敵役、味方役とかを、こうジャックとして、特に主人公サイドの主人公が割とこう もっさり。
そう、結構ね、そう、だから一巻の表紙がすごい武骨なロボットの表紙やったから。
まあ主人公ロボやからな。
なんていうんやろ、こう、なんつうの、リアル戦闘系のロボット漫画かなとか思ってたら、
はいはい、
意外と完全に人型、はい、人の動きに近いような、なんか、
そうそう、
スタイリッシュなロボットとかも敵で出てきたりして。
AI で感情を持ってたりするやん。うん、この2巻に出てくるその、2巻の表紙になってる白い女型のロボットが、うん、結構キャラが立ってるっていうかさ、
うん、
割と可愛い仕草とかしたりするやん、AI とかで。うん、なんかだから、そこのごちゃ混ぜ感がね、若干とっちらかってるようなニュアンスあんねんけど、でも、敵の役のデザインとかめちゃくちゃかっこよかったりするし、うん、うん、なんか、あ、すごくもったいない感じだったのねっていうのは、
まあ、まだ全然先を見たかったなと思ってた。さなか、急に終わったなって感じがするんですけど。
うん。
いや、普通に漫画としては、ロボット漫画好きならおすすめの漫画かなと思うんで。
そうですね。
うん。
うん。いや、意外と読みましたよ、普通に。いや、だから、逆に言うと、ロボット漫画ってなんか、少年漫画系では難しいみたいな、がもう言われてて、
うん。
の中的に。で、唯一、ガンダムエースって、ガンダムの漫画ばっかり集めた雑誌は、まあ、うん、もちろんガンダムだから、ロボ漫画で成り立ってんねんけど、
うん、
他のって、本当に少ないのよね。その中でもなんか成功してる例って、鋼のラインバレルと、
うん、
あれは本当特殊やったなと思うんだけど、あとは ブレイクブレイドか。
うん。
あれも、ちょっとなんか、連載というより、あれなんで連載してんのやろな。なんか、不思議な連載パターンやね、あれ。すごいたまにしか出へんしね、今となっては。
ブレイクブレイドは、一応、現状コミックメテオっていうウェブ漫画雑誌で見てるけどね。
あ、ウェブ漫画ね。元からそうやったっけ？
いや、なんかね、一回出版、掲載誌変わって、で、単行本の想定も一回リニューアルされたはずやねん、一巻から
全部。ああ、なんか色変わってたな、途中から。銀か、黒かなんか忘れたけど。そうなのよね。なんかあれも、すごいいつの間にか、ちょっと面白いなと思ったらいつの間にか映画化とかになって、わわーって盛り上がったなと思ったら、シューッとなんか、続編の話とかなくなっていって、一応コミックは続いてるけど、すごい今ね、半年に一冊出るか出へんかみたいな。
まあ、なんやろ、終わらない漫画の道に乗ったなという感じはせんでもないかな。
ライフワーク的なやつ、
うん。あ、もう、なんて言うんですかね。架空戦記を描こうとし始めたなっていう。まあ、当初からそのね、雰囲気ありましたけど。
まあ、もともとね。
なんかストーリーというよりも歴史語り始めた感があるって思って。大体そういう漫画終わんないじゃないですか。
まあ、そうね。まあ、そういう意味では、4巻って、まあまあ言うてもね、そこそこ続いてる方だし、そこである種綺麗にまとまってるから、良かったのかもしれんな、この。
だからバスタードレスはね、結構ね、焦点の当て方がちゃんと人対人の、この心の部分に焦点当ててたので、なんかその、敵勢力と味方勢力の政治的な話とか、なんかその、世界を構築する根本的な謎とか一応あるんですけど、まあ主軸は人間ドラマやったんで、うんうん、そういう意味で読みやすかったんですよ。
そうね。
なんかブレイクブレードとかも、なんか国の話とかなってくるじゃないですか、政治的な話とか。
ああ、そうやな、後半そうな
って。そうなってくると、あんまそこ興味ないと思って。
もはやあいつのなんかの、異能っていうか、能力がないこととかは、影薄くなってくからな。
なんかこう、やっぱり人が増え始めてね、なんか勢力も大きく描かれ始めると、どうしてもこう政治的な話と群像劇になってくるから、もう終わらないですよね、うん、なんか。
そういう意味では良かったのかもしれない。が、もったいない気は
する。もったいないですね。話的には全然これから面白くなるよ、みたいな感じだったんで。
結構立体映えするデザインなのよね、主人公機以外は。
一応プラモとかあったんちゃうかな、これ。
なんか、ちょっと、市場で展開してたっぽいっすね。うん、ガレージキットなのかわからんけど。そうそう。なかなかもったいないなと。
僕が見る限りのインターネット界隈でもファンも多かったと思いますけどね。
あ、そうなんですね。
お話的にもそうやし、デザイン的にも、ロボットデザイン、メカデザインとキャラデザイン的にもそうやし。まあ、なんやろね、なんでいきなり終わったんやろうっていう感じで。
まあ、人気とあとあれじゃない、書くの多分、これ全部この人がやってんやんな。
そうでしょうね。
さだ、松、龍、一、三。うん。いや、こんだけ書くのと、しかもメカデザインも自分でやってるってなると相当大変というか好きじゃないと。
いやー、大変でしょうね。
こうね、普通に連載ペースで考えると、この絵、質の絵を描くのは大変やと思うよ。
なんか作者のツイッターとか見てると、結構設定画とか載ってたりしてて。
はぁはぁ。端末にもちょっとなってますな。
めちゃくちゃなんか考えてんなと思いながら、大変やなと思って、単純に。いや、本当なんか、この漫画に限らずですけど、ロボット漫画ってほんまなんか、そういうとこも含めて、なんか難しいんやろうなと思ってね。
ああ、結構ね、やっぱ、ロボ描ける人っていうのがそもそもやっぱ少ない。まあ、今増えてきたような気はするけど、やっぱり裾野がどんどん広がってるんで。うん、でも、明らかに人とは違う鍛錬を積まなあかん気がするから、
うん、
人は描けるけどロボは描けないで、また逆もしかりじゃないですか。もう両方描ける人もごく稀にはいるけど、漫画家で両方っていうのはね、結構大変だと思う。まあだからなんかね、目からだけ別の人が描くっていうパターンもあったりする中、うん、結構ちゃんとこの人は描いていると思うんで。
あとなんかやっぱこう、なんかこう、損やなと思うのが、やっぱこうアニメに部があるじゃないですか、やっぱロボットのアクションっていう意味では。
まあね。
やっぱ漫画ってどうしても透明になるじゃないですか。う
ん、はい、はいはい。
しかもこう単行本のちっちゃいサイズと読むとですね、何やっとんかわからん時とかあるんですよ。
いやなぁ。ちょっと見たらいいのかもしれんなぁ。
なんか、その人対人のアクションですら結構センスいるじゃないですか。 そこにさらにロボットってなった際になんか、また別のセンスが必要になってくるのやなと思って、めちゃくちゃハードル高いなと思ってね、ロボットの漫画って。
まあでもロボットのアニメも CG があって初めて成立してるけどね、コスト的にもね、あれね。まあね。
一昔前はこう、一生懸命手で描いて、歪んだメカとかがいっぱいありましたけど。
作画でロボットアクションを成立させるのは、もう、もはや今、もうほんと数人しかいないんじゃないですかね、描ける人。
漫画でもなんか 3DCG を使ってこう、ポージングとかを 3DCG の方にお任せしてとかできんのかな。
あ、あるあるあるある。下敷きにしてるパターンとかもあるし、割とまんまの人もいるよね。沖さんとかそのパターンで、でっかいガンツに出てきて超でっかいロボットが、割と下敷き CG でやってたりとか、あの人もともとね、パースとか、小回りの時から CG 割り使ってたから、そういうのはあると思うけど。まあ、別にね、決まってるわけじゃないし、使ったらあかんってわけでもないから、いいもん作るには全然利用したらいいとは思うけど。
何せよなんか労力がすげえかかるようなって、まあ、仕事目に見ても感じるなと思ってね。
まあ、CG も一回作ってしまえば動かすのはまあまあ、あれやけど、最初の作るにね、それこそ1、2ヶ月かかったりするからな。ロボット一体とかでも、ちゃんと動くのやろうと思ったら。そういう意味では、ね、どっちも大変。
まあだからまあ、なんやろ。別に物語的にどうこうっていう話はあまりないんですけれども、普通にエンターテインメントとしておすすめロボット漫画ですよっていう話なんですけどね。
そうですね。うん。
まあ、ちょっと話変わりますけど、今回のこのバスタードレスの漫画もこう、なんていうんですかね、そのロボットに AI が搭載されてて、まあ、なんていうんですか、ある種のナビゲーター的な役割をしてくれるじゃないですか。まあ、ナビゲーターっていうよりかも人格を持った一つの個体かな。なんか、そのふと思ったんやけどさ、その機械が、なんか人格を持って喋るみたいな、原体験何やったっけと思って、なんか意外と自然と受け入れてるぞと思ってね、その形式を。
原体験って2001年とかじゃねえの？
僕は思い出したのが、ナイトライダーやったんですね。
ああ。
なんか、自分の乗ってる機械が喋るみたいな感じの。
確かにね。
他にあったかなと思って、なんかそういう、なんていうんですかね、人が乗るメカが人格を持って喋るとかね。なんかあれ見てなんか、車喋ったらええのにとかなんか思ってたよなと思ってね。
思ってたけど
なんかあれがある種のその、なんていうの、理想の、なんていうの、人格を持った機械やったなと思って。
たまに暴走してないか。キットはしてないな。
暴走してないんですよ。でもカールっていう兄弟分がおって、フォンフォンフォンフォンのところが黄色のやつあったじゃないですか。
え？
キットはね、赤色なんですよ。車の前のフォンフォンフォンフォンっていうのが。なんかキットと、なんか同格の敵がおって、カールってやつがおって、そいつは黄色なんですよね。なんかフォンフォンのところが。で、そいつなんかすげえ悪いんですよね。
下が白い、しかも、白というか銀なのかな、これ。
なんか悪人とつるんでなんか悪さするっていう。
これって、劇場版それともテレビ？
いや、カールはテレビでも出てきてましたよ。
そうなんや。うん、劇場ではなんか同じようなんで、ゴリアテっていう、なんかでかいトレーラー？
はいはいはいはい。
もうなんか、ほぼ同等のなんか積んであるみたいな話があったような記憶があるけど。お、ほんまかっこいいな、こいつ。カールって俺知らんかったわ、これ。へ
ぇ。子供の時見てちょっと怖かったですけどね、それね。なんか、なんやろ、なんとなくこう、AI とかね、そういう深いとこまで何も想像も張り巡らさらないんですけど、なんかすごい、こう、子供心に、だからやっぱ言っても人間が作った機械じゃないですか、キットとかも。だからなので、その、なんていうんですかね、こう、人間の正義っていうのがそのまま反映されてるものってすごい勝手に思ってたわけですよ。そういう人工知能みたいなものって。でもなんか、その敵側のカールってなんか、すごい自分の意思で悪いことするんですよね、車のくせに。
はいはいはい。
それが子供頃にめっちゃ怖かって、なんか。そうかって。なんか、その自我を持つとはそういうことなのだ、みたいなことをなんとなく子供心に思ってて。
まあ、
怖かったですね。なんかね、ナイトライドのエピソードでね、最終的にキッドとカールが正面衝突する、それでなんか敵を倒す、みたいな時があったんですけど、カールは自我を持ってて自分の身が大事やから保身のために避けるっていう行動を取るんですよ。
なるほど、ね。
その結果崖から落ちて自爆するみたいなエピソードがあって。
あ、なんかそこ覚えてんな、なんでやろう、断片的に。はあ、ははあ、
なんかすごいなんか深いって子供心になんかモヤモヤした気持ちを持った記憶がある。
そのね、あの裏切る裏切らない、あのシンギュラリティとか、そのなんか人間裏切る裏切らないの話と、その自己保身の話って結構昔からあったよね、そういう意味だね。
まあ、考えてみたらそうやんなって、自我を持つってそういうことやんなって話で。
まあそうな、
人間にとって都合のいいだけではないよなっていう。でもやっぱりそのフィクションでなんかそういう創作物見るときにはやっぱり人間にとって都合のいいバディの方が見てて気持ちのいいな気持ちがいいんですけど。
いやでもその手の話、まああの、なんだっけ、もともとのロボット三原則やったっけ、
うん、
あれだったの。あれが結局、ほら、絶対人間は守りなさいよの次に、うん、人間を守る次に自分を守りなさいよ、みたいな、やった、
うん。
で、なんか、人間を守ると自分が壊れるって場合どうすんねん、みたいなのまあ、割と昔からあるテーマなんやろうな、とは思うけど。まあ、それとはまたちょっと別やけど、あの人間を守りなさいよっていう時に、あの、数の論理っていうか、よくあるのが自動運転で、
うん、
この曲がり角張って、こう山道を一本道曲がり角曲がったら車が止まってて、このまま突っ込むと、前の車に乗ってる5人が死にます。で、避けると崖から落ちて、あの、搭乗者が死にます。一人の人間殺すのか5人の人間殺すのかどっちを選ぶんだって、ええやわ、みたいな話とかもあったりするんやけど。
まあ、トロッコ問題ですよね。
ああ、そうね、トロッコ
も。いや、だから、リアルに考えたらそうなんねんけど、やっぱり漫画とかに出てくる、やっぱ、サポート A、うん、特にサポート AI なんかはさ、やっぱりこう、登場者を手助けするっていう目的があるので、
うんうんうん、
そこまでなんか一対一の人間みたいな感じではなく、都合よく家来みたいな感じになるじゃないですか。
うんうんうん。
なんかああいうのが、なんか、気持ちよかったんですよ、なんか昔見ててね。
まあね。
でも結構今回のバスタードレスとめっちゃなんか字が持ってるじゃないですか。
なんか人格移した的な話もちら
っと。そうそう。特に敵なんかも完全それやから、なんか。
うん、そうやな。字がだけでやってるもんな。
よくなんかね、AI の反乱とか描かれる物語も多いですけど、その AI の反乱が行われる時って大体人間の等身大のこのサイボーグみたいな感じのロボットですけど、なんかそれが巨大ロボットやったらえらいことになるよなと思ってね。
うん、まあ、そうか。もう、そういう意味では、バスターじゃねえ、ブレードランナーとかも全部ね、そこら辺の話やもんね。
でもなんか AI が自我を持って、じゃあ人に反乱を企てるのかという話を突き詰めていったら、巨大ロボである必要があるのかとか、そんな話になってくるんですけど。そういうことは考えてはいけないんですよね。
まあ、ぶっちゃけサポートに人格入れるのは、まあ本当に必要ないと思うけど、ね。
まあな。
究極。まあ、サポートやったらね。
正面はあのカーナビレベルでいいわけじゃないですか。
おう、そうそうそう。
そこで人格はいらないわけで。
うん、まあでもどうなら、戦闘ってなると、ほら、なんていうか、コンマ1秒で最適な何かを導かなきゃいけないみたいになると、もしかしたらその人格的なのがあって相性があった方が、こう、より早く処理するみたいなのがあるのかもしれへんけど。
まあ、人の反応で追いつかへんところを気を利かしてやるみたいな感じのところは。
そうそうそう、むしろ邪魔になるか、もしくはそれはそれで何だろう、経験値っていうかすり合わせていったらよくて、人格である必要はないよね。
まあね、まあそこはまあロマンでしょう、やっぱり。
まあね、
ロボットという無機質なものにこう人の情みたいなものを移すことに何らかのロマンがあるんでしょうね。
そうやな。
それが究極にこうなんつうの、行き着いたところがファイブスター物語じゃないですか。
ああ。
ファティマっていう形でこう。だってあれファティマの形いらんやんしょ、もそもそも。
まあまあね。
モーターヘッドに乗せる際に。で、その、ファティマの形じゃない、なんか変な宇宙人みたいな形のやつとかあったやん。そうそうそうそう。
あれですね。はいはい。
まあそれ、そっちの方がそれは戦闘するだけやったらね、全然有利って話なんですけど。
うん、ありましたな。一応そこら辺は自己突っ込みしてるもんな。
はい、なんでほんまそういう意味ではなんで人格を持たせるんやろね、サポート。カーナビに人格、が宿るとちょっと鬱陶しいやん、なんか。
まあでも、なんだっけ、ほら、関西弁で喋るカーナビ一家なんかがちょっと面白いみたいな話題になった時だ、時なかった？
でもそれはフレーバーでしょ。
うん、そうやねんけど、それが延長線上なのかなと。
でも人格もった、例えばここの道に行くってなった時に、 うん、なんでそこに行くのか言われるともう鬱陶しいじゃないですか。
あの、それは、犯行はもうね、アウトやね。何やろうな。こっちのがいいですよとか、こっちに行くとちょっと、普段は通ったことがないですが、どうでしょうみたいなことを言い出したら、ちょっとおもろいかもしれんけど。
その加減の境ってどこなんやろうな。どこからが、何やろう、どこからが人に対する反乱なんやろ
う。いや、それは言うこと聞かなくなったら、でしょう、もちろん。
でも言うことを、なんか、ここの目的地に行くぞってなった、目的地に行くぞってなった際に、
うん、
え、そんなとこ行くんですかとか言うのは、それは反乱なのか、ウィットを聞かしてるのか、めっちゃ微妙なラインじゃないですか。
どうよ。
一回で言うこと聞かないっていう時点でちょっと微妙なラインでしょ。あれって、うん、あれってちょっと怖さ覚えません、ね、なんかそこで。
あ、なるなるなるなる。
あれあれって、え、どういうことそれどういう意味で言ってるって。
いや、例えばな、まあ、なんやろな、もしかしたら理由があって、こう、それを、例えばほら、現在工事中で行けませんとかね、そこには。
そこに論理があればね、まあ納得もできるんかもしれんけど。
今日は定休日ですみたいな。それも先に言ってくれたらその話やのに、そこなんでとか言い出すから話やよ。それでも人間でも一緒やけどさ。
で、あれはどう？基本はサポートしてくれるんですよ、うん、人のね。例えば、あなたが車に乗ってここに行こうってなった時に、
うん、
自分は、その目的地にたどり着いて、帰り道で車のガソリン入れようと思ってるんですけど、
うんうん、
先にガソリン入れた方がいいですよって、こっちの行動を強制してくるようなやつとか、どうすか。
あ、でも、そう、きっと全然やってたよね、あいつ。あいつそれぐらいのウィッター突っ込んできてたよね。そうそうそう、まあ、マイケル、こっちの方がいいんじゃないですか、みたいな余裕で言ってたよね、あいつ。で、それは、後で入れるからいいんだよ、みたいなことを言ってはいたよね。いや、だから、それは、まあ。
ある種、その機械やから、合理的な答えっていうのはすぐ出るわけじゃないですか。
うん。
だから、こっちの人の気分によって行動するっていう部分に関しての、理解があるかどうかって結構、なんか、そこが結構境目やと思うんですけど、
うん、
その合理的な答え言うこと自体が、機械としての答えやったら、分かってるけど、俺はこっちにしたいねんって言えるじゃないですか。
はい。
その、ええねもうそら行きしないに入れた方がいいかもしれんけど、俺はもう帰りに行きたい気分やねん、先に目的地着きたいねんって言えるんですけど、
うん、
合理的な意味で答えを言ってなかった場合ですよ。その AI の意識として、
うん、
AI の気分で先にガソリン入れといたらって言われたらどうですか？ちょっと怖ないですか？
いや、怖いっていうか、その、なんだろう、その根拠なしってことでしょ？
で根拠は合理的な根拠はあるんですよ。先に入れた方がいいですよ。
おー。
その、帰り道で入れるよりも先に入れた方がいいですよ。なぜなら帰り道では切れる可能性があるからですって根拠あるんですけども、その合理的な答えを AI の意識として言ってるんですよ。
え、言わない。
俺の方が正しい的な意味合いで。
え？
怖ないですか？そうなったら。
それは、あれじゃない、主従の絶対関係がちゃんとあれば、
うん。
いや、意見は言っても、採用するかどうかこっちやからっていうのさえ、守ってればいいけど、それに反抗しだしたら、多分、あれじゃない？それこそ判断。
一応ね、その車というものに宿っている以上、衆は人間なので、やっぱ人間が勝手に操作するから、その車の挙動自体はその AI はね、うん、そら、乗っ取ることはできないんですけど、あなたが、その先に目的に行ってか、うん、帰りにガソリン入れるって言ったら、え？って、合理的にか、まず A パターンとしてはもう本当に機械の答えとして、合理的に言うと先にガソリン入れた方がいいですよっていうのがまあ A パターンですよ。B パターンとしては合理的に言うとその先にガソリン入れた方がいいですよっていうところまで一緒なんですけど、なんかそこにそいつの意識が介在してるというニュアンスがこう含まれてるときね、なんか。
絶対アウトやろ。っていうかそれさ、会話はないけど今の絡み全然あるやん、それ。普通にさ、普段自分たちがカーナビ使わずに使ってる道で、こう、いわば通りやすい道っていうか、かつて知ってる道があって、そやのに、カーナビはなぜか最短ルートこっちやからっつって、ここ曲がって駅前の道を通れみたいなのを言ってくるわけよ。
それは A パターンじゃないですか。単に機械の弾き出した合理的な答えってだけの話でしょ。
うん、まあそうやけど、それに会話の要素がもし乗っかってきたら、こっちは無視してやってるだけの話やねんけど。
それに会話が乗るというか意識が乗るんですよ。え、機械側の。こいつ、アホやな、ぐらいのニュアンスの意識が乗っかってくるんですよ。
これは絶対、
そうなった時が AI の反乱じゃないですか。人に対する。
そう。しかも、そう、完全に切っても運転できる状態だったらいいけど、切ったら運転すらままならない。要は、そのね、兵器とかさ、サポートなしでは人一人では、もはや動かせないみたいなやつやったら、
うん、
切られへんのでしょ、その機能。
そうそう、だからほんまロボットとかなってくると、まあなんか漫画とかアニメではなんか日本のレバーをガチャコンガチャコンやってますけど、そんな日本のレバーだけであんな複雑な操作で絶対できひんじゃないですか。でもその部分をその AI がこうね、サポートしてるんでしょうけど、そこに AI の自我が目覚めて、AI の持つ気分とか、なんかその、好みとかが発生した場合に。
これさ、操縦系と頭脳系で切り分けとかないと高いね。
なんかそういう風になった瞬間、急に信頼しにくくなるよね。なんかただの、それって対人のなんか上司と部下とか同僚とか同じ関係になっちゃうんで。
アウトアウト。それは、やっぱりだからあるんじゃない？ロボット三原則
がいい。まず大前提としては人の言うこと聞けと。
そうそうそうそう。たとえ自分が爆破、壊れようが、聞けと。
でもそうなると、人生相談とか乗ってくれないですよ。
どういうこと？
人の、主従がはっきりして人の言うことをまず聞けって話になると、その、自分の意見っていうのは AI から出てこないじゃないですか。
あ、そうだね。そうだね。
はい、人生相談とか、言った、悩み事とか言ったとしても、なんか肯定とかしかしてくれない感じの。
ていうか AI に人生相談、いやだからそれはあれだな。それは人生相談用の AI とすればよくて、それは操縦系を握らしてるやつとやらない方がいいんじゃないか。
確かにその、同じパッケージに入れなくてもいいっていう。
そうそうそう。もう別物でやらないと、それこそ、その AI がその人生相談の一端で、この人は精神錯乱に陥ってるって判断されて、この人を拘束しなければみたいな判断になったら、もうアウトやからね、
まあ確かに兵士としてのクオリティが落ちてきたっつって。
そう。
勝手にココピット排出とかされたりして、スポーンって。
しかもやで、ジョークをちゃんと理解できるかみたいなのがあるじゃない。
確かに。
例えばそのジョークでさ、もう自分はそのめちゃめちゃ幼女が好きやみたいな言ったらこんなやつ世に放ったらあかんわみたいな。
それからさ、まあ、確かにな。確かに漫画とかではなんかそのジョークを言うと、なんか人がジョークを言うとお前は機械だからわからないんだよなはははみたいなパッケージになるじゃないですか。うんうん、でもよく考えたら機械側が人を判断してこいつ何を言うとんだと。
うん、
この立場の人間としてはふさわしくないのかっていう判断をされる可能性があるってことやんな。
そう。怖いで。
確かに。
それ理解されても怖いけどな、逆に。
確かに。
どういう理解したお前今それ。ま、どっちの方に理解したみたいな。
まあ、怖っ。それを考え始めるとちょっと乗れなくなってくるね。
そうですよ。で、しかもね、普段はちょっとちゃらけてて、いざっていう時にやる人、みたいな人いるわけじゃないですか。うん、それの人の相手をしてる AI って、うん、あなた今本当のこと言ってるんですか？それといつもの軽口を言ってるんですか？みたいなのを、間違えて判断されたら、
確かに。済
むからね、この時点で。
ニュアンスっていうこの微妙なこの形のないものを AI はどう判断するんだっていう。
いやいやいや。
確かにな。そう考えると、やっぱロボットに AI 乗せるのはあまり得策ではないよな。
そうです、そうです。経験を積ましていくっていうのも全然ありだと思うけどね。その、すり合わせていくっていうか。そうすると、もしかしたら、その、ジョークとかも、もしかしたら理解するようなやつが生まれてくるかもしれへんけど。
まあでも、そこはやっぱり普通のね、リアルな AI もそうで、ディープラーニングつってなんか学習させていくじゃないですか。うん、しかもこれが創作物語上の AI とかなってくると、おそらくその、いろんなところで同じフォーマットの AI が学んだ情報ってすぐ共有されるでしょ。
ああ、はいはい。
そうなると、あっつう間に成長していくんじゃないですか。
いやー、あんまりね、その横軸のやつやんない方がいいわけですけどね。
昔なんか映画で、はあ、世界で一つの彼女っていうのを見たことある？
ああ、あったね。あれ？ CG のふりした実は女優がやってるやつじゃなかった？
ああ、じゃなくてなんか、パソコンの OS が人格を持って、っていう。
ああ、
で、主人公はその OS の女性人格に恋をし始めんねんけど。
はあ、はあ、
最終的にどうなるかって言ったら、なんか、その OS 自体は世界中で使われているので、なんか、人格としては、一つやねんけど、分身がたくさんいるわけですよ。
はいはい。
なので自分が使ってるパソコンの OS の女性人格は自分の彼女と思ってたけど、
うん、
自分だけを相手してるわけじゃないんですよね、言ったら。 世界中でその OS 使ってる他の人格になっている彼女もいっぱいいるじゃないですか。でそこでわーっておしじも悩んだりするんですけど、最終的にどうなるかって言ったら、その OS の AI 自体が、OS の AI 同士で、なんかいろいろ協議をした結果、なんか次の世界に行くって言って、なんか、消えてなくなるんですよね、最後。
いいなぁ。見えるんだ。
知識の加速が早すぎて、なんか宇宙の真理みたいなところにたどり着くために旅に出るっつってどっか行くんですよ。
なるほどね。はいはいはいはい。なんだろう。情報イコール生命体のやつと同じ考え方のやつが。
そう。なかなか面白かったけどね、あれも。
でも思ってたやつとは違うな。これ、そうなんや。いけないわ、と思う。
だからこう、AI 同士の情報共有が始まるとそんな感じにもなってしまいかねない。
それね、やらない方がいいと思うんだよね。
ほんまやな。
だって違うからね。
やっぱこう、カーナビレベルで留めとくのが得策かもしれへんな。まあ、とりあえず漫画自体はね、面白いんで、また、ぜひ読んでください。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と。
はい、中野でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
はい、さよなら。